TBS Podcast。はい、8月になりました。8月1日月曜日、お帰りなさいませ。 TBS アナウンサー熊崎勝人さんです。
歌丸さん、3週間ぶりにスタジオに帰ってきました。世界陸上オレゴン大会に行ってまいりました。
オレゴンから帰ってまいりました、熊崎さんでございます。
いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。
お疲れ様です。はい、ということで、まあ、あのオレゴンでの、ね、はい、どういうことがあったみたいなのをちょうど伺おうと思うんですけど、まあ、あの もちろんオレゴンも暑かったと思うけど、はい、東京帰ってきてどうですか、このまずこの温度ですよ。もうね、最高赤坂も35度いってますから、はい、今まだ32度ですけども、まあ強烈な感じですし、
強烈ですね。暑さの質がまるで違いますね。
プラスちょっとね、あのコロナがね、割とこう、
そうですね、
もちろん爆発もそうだし、はい、我々の周りもというのは、あの初めてライムスターメンバー、
はい、
あのマミディさんね、ちょっとあの陽性がありになりましてですね、あの隔離の治療してるんですけど、
はい、
あの療養してるんですけども、そうそう、ついにメンバーにも出ちゃったりして、僕直接はね、あの会ってないんで、はい、まあ、そういう意味ではそのあのなんていうの、接触がないんだけど、はい、まあ、症状一応出てね、喉痛かったり、もう治ったみたいな、先ほどね、連絡ありましたけど、はい、そうなんです。ちょうどあの今週僕ムービーウォッチメンお休みいただいてまで、はい、あのライムスターのちょっといわゆるレコーディングでですね、うんうん、すごく立て込んでてという中だったんだけど、まあ、でもね、あの集中させていただいたおかげでね、思いのほかこの作業がはかどりまして、まあ、今日この後もあのスタジオ入って、
私
はだから多分リモートでこうやりながらね、やることになると思うんだけど、
リモート越しで、
そう、ちょっとまだ熱あるみたいでね、あれ、
あ、本当ですか。
でもね、ちょっとね、そんぐらい日程が迫ってて、
なるほど、
ムービーウォッチもお休みするぐらいの日程、
はい、
まあ、でもあのおかげさまでお休み本当にいただいたおかげでね、あの進めることができましたんで、ありがとうございます。その成果などはいずれね、発表できると思いますし、
はい、
まあ、今でもそういう意味ではスタジオをそのリモートでやり取りしてとか、そういうのできる体制だから、それも本当良かったですよ。
そうですね、
うん、昔だったらこれもう完全に止まっちゃってたし、一個なんかその大きな仕事諦めなきゃいけないところだったんで、
確かに、
ね、はい、ということで頑張りたいと思います。まあ、もともとスタジオの、ね、あの歌詞を初めて撮るときっていうのは、どっちかというとあの鶴の恩返しスタイルと言いましてですね、
ほうほう、
あんまり人に見られたくないんですよね。その完成状態、完成状態になったところでみんなに聞いてほしいみたいな、
はいはい、
あのうまい人はサクッとこうできたりするんですけど、私ちょっとやっぱ形にするまでにちょっと時間がかかるので、ちょっとね、そのそのエンジニアの人にちょっと鶴の恩返し、もうこれで通じました、鶴の恩返しでお願いしますってそうするとあのこっちの内側の僕にしか聞こえないところでずっと練習とかして、うんうん、で僕はある程度形になったなっていうところで、はい、よろしくお願いしますみたいな感じで、そうなんですよね。だからまあどっちにしろ、まあスタジオというのはそのね、あの人数少なめでやらせていただいてはいるんですけどね、はい、今日この後やるわけです。はい、ということで、
お疲れ様です。
いやいや、お疲れはやっぱり熊崎さんでございまして、
私はもう全然ですよ、うん、
本当ですか、全然です、
はい、全然です。
鍋旬も良かったですけどね、
2週間 ね、また鍋旬アナウンサーに担当してもらいました。
まあ、ということで久々の熊崎にもちろんですね、あのオレゴンでの世界陸上に関していろんな方からメールもいただいておりますので、
ありがとうございます。
うん、あのこちらの質問なんかもあるんでね、ちょっと早速答えていただいたりとか、そんな感じで始めたいと思います。はい、行ってみようか。
アフターシックスジャンクション。
8月1日月曜日、時刻は今6時4分に着々と向かっているところです。はい、ラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして
月曜パートナー、 TBS アナウンサー熊崎和人です。
こんばんは。のなんか微妙な重ね方もなんか懐かしい感じがいたしました。
そうですね、3週間ぶりですよ、歌丸さん。
この感じ
帰ってきました。
ああ、この感じ、
ね、熊崎が帰ってきた熊崎帰ってきました。
大変だったでしょう。
まあでもそうですね、まあ、単純なこう勤務時間というんですかね、自体は結構長かったりも、
高速って意味ではね、長い
したんですけど、まあ言うなれば世界陸上の準備して中継して準備して中継、この繰り返しなので、うん、頭の中は非常にシンプルというか、
ある意味もう隔離合宿だもんね、
はい、
もうそれだけをやる
という、もうそれだけをやるために行ってそれをやってたので、勤務、体力的な疲れはあるんですけども、精神的には結構ゆとりがあるというか、
なるほど、
なんかこう、いい働き方だったなと自分では思ってますけどね。
なるほど、はい、はい。ということで、そんな熊崎和人さんね、まあ、TBS アナウンサーとして実況してまいりました、世界陸上、メールもいっぱい来てるので、ご紹介させてください。
ありがとうございます。
まずはこれにしましょうね。南向きの鳩さんです。熊ちゃん、お帰り。
ああ、ただいま帰ってきました。熊ちゃん。
実況やリポーターとしてのクマスの声を聞けました。
ありがとうございます。
現地にいたはずのクマスに聞きたいことがあります。スタジオにいる観客の雰囲気は日本との違いがあったのかということです今回の大会で印象に残ったのは、第4コーナーからメインストレートに入る位置にいる観客です。観客は席を立ち、声を出し、腕を大きく振りながら応援されていました。 日本の観客であれば声を出すと思うのですが、着席して見ているはずです。全身を使った激しい応援を見て観客の熱量に圧倒されました。陸上競技を一つのエンターテインメントとして真剣に見ており、あの楽しむ熱量は見習いたいと思いました。2025年に東京で世界陸上開催ね、東京ですよ、
そうなんですよ、3年後、うん、
会場で見える機会があれば第4か第3コーナーに陣取って応援を楽しみたいなと思います、うんうん、2025年は熊瀬の生実況、当然ねこのままでいけば当然熊崎くんまたまた実況するでしょう、ね、熊瀬の生実況をアトロクの放送中に聞くという実況道場の番外編をやってほしいです。聞いた熊瀬の実況をその場で元 NHK アナウンサーの山本博さんに解説してほしいです。
それはやめよう。
ではオレゴンの調査報告を楽しみにしていますという南行きのハトさんです。このね、最後のご提案に関してね、これ読んだ瞬間にね、熊崎くんね、おいバカっつって、
ね、これはね、これは却下ですよ。そんなにやりにくいことはない。
それはちょっとね、そんなことされながらって感じながらやったら気が散りますもんね。
山本さんも結構大変ですからね、そのわざわざ
辞退されると思いますよね。
そうですね、辞退してください、山本博さん。もしそんなオファーはないですけれども、はい、あったとしても。
さてさて、その、はい、この南行くの鳩さんおっしゃっている、競技場のその第4コーナーからメインストレートが、要するにその最後のクライマックス
ですよね。あ、そうですね。はい。
いかがでしょう、この観客のスタンス。
でもやっぱり熱量はありますね、まあ、アメリカって陸上競技の本場と言われるだけあって、あ、結構まあ見慣れているというか、うんうんうん、大きな大会から地元の大会までもう地域密着でやってる大会とか含めて、もうアメリカのお客さんって陸上をたくさん見てるなっていう感じがするので、まあ、立つところも立つし、うん、まあ、向こうマスクしてない人がほとんどだったんですけれども、うんうんうん、お客さんでマスクがその立って歓声を送ったりとか、はいはい、あとはそうトラック競技って今どこ走ってるとか何やってるって分かりやすいと思うんですけど、うんうんうん、フィールド種目、例えば走り幅跳びとか、ええ、砲丸投げとかって、はいはい、そのトラックと同時進行してたら、うんうん、トラックの方ばっかり気がいっちゃって、はいはい、ああもう投げてたんだとかっていうことが結構起こりうるんですけれども、うんうんうん、そういうこともなく、もう2箇所3箇所ちゃんと見てて、ちゃんとそのフィールド種目、砲丸投げとか円盤投げとかの盛り上げどころになると、ぐわーって一気にボルテージが上がったりとか、
そう、
みんな立って、
なんかリアルタイムで例えばそういうこう聞ける実況みたいのしてたりするんですか。
現地実況のその DJ さんみたいな方がやってたりとかはしてるんですけれども、うんうんうん、あとはもう自分たちではここが盛り上がりどころだっていう、最後の大詰めに向かっていくところだとみんな総立ちになって、うんうん、はいはい、スタンディングで応援したりとか、
うんうん、そう、当然そのツアートラックの、まあその 100m をはじめとして、はい、っていうのは人気でしょうけど、なんかこのアメリカならではの人気競技とかあるんですか。
でもやっぱり現地のアメリカの選手が有力な競技っていう種目っていうのは、うん、もう圧倒的な人気があって、
ね、それはそうだよね、は
い、私男子の砲丸投げの実況したんですけども、はいはい、結果的に言うとアメリカが金銀銅独占したんですよ、うんうんうん、で世界記録保持者の選手とかも出てたりして、はい、そういう選手がもう最初のコールされた瞬間も2万の観衆が総立ちでうわーってなるような、
砲丸投げがじゃあその、まあ、強いのもあるけど、はい、アメリカでは結構メジャーというか
人気だったりとか、もう見方も分かってるしルールも分かってるしとか、
リテラシーも高いんだ。
そうですね、だから我々も結構それに乗っても僕なんかもずっと立ちながら実況してましたし、う
ん、ああいいね、はい、ちゃんとテンションも、
テンションもその、うんうん、こうグッと会場のお客さんがこう盛り上げてくれる、その流れに乗って僕たちももう立ちながら実況を立ちながら解説みたいな、
やっぱり実際現地に行く意味だもんね、
現地に行く意味はありますね、うん、あのやっぱり映像だけ見てると特に円盤投げとか槍投げとか、はい、投げて飛んでいく円盤だけアップで映っても、うんうん、はい、これどこまで飛んでるのか正直全く分からない、
距離感つかみじゃない
ですか。でもやっぱり現地で見るとその投げたところのストロークから今どこを飛んでいるっていうのを明確に俯瞰した絵で分かるので、
ああ見る位置的なのは結構今回良かったですか。
見る位置的には100メートルのフィニッシュのラインのすぐ上のスタンドですね、うんうんうん、だいたいこう陸上の放送席って100メートルのゴールとか200メートルのゴールとかそのトラックのゴールのところの上っていうのが
決まってんだ、
一番見やすいところ判別できるところなので、そこになるんですけど、うん、はい、今回もそこでかなり見やすかったですね、
はい、でもポーンと上がってもう上がった上がったってのが分かるわけですもんね。
そうですね、あと競技場自体が広くないんですよ、うんうん、陸上のための競技場なので、あのサッカーがやるとか、うんうん、ラグビーやるとかそういうことは全く考えられてない陸上だけの贅沢な競技場なので、もうトラックのすぐ横が観客席になってたりするので、うんうんうんうん、全体的にこうキュッと詰まってるので見やすいっていうのもありますよね。
これあれだよね、その、まあ、後ほどお話伺いますけど、はい、オレゴン州のユージーン、はい、ね、オレゴン大学あるところ、オレゴン大学のじゃあその持ってるスタジアムとかなんですか。
オレゴン大学の、ね、キャンパスの中なんですよ。
あ、じゃあ普段学生たちが、
学生たちがオレゴン大学の陸上部の学生たちが普通に練習をしている場所、うんうん、 まあ、そこに2万の観客が入るってどういう状況なんだっていう、その広大さは示してると思うんですけども、うん、
ね、あのスポーツ特に分けても学生スポーツ、まあ、日本だってもちろん甲子園とかあるけど、はい、あの学生スポーツ本当に盛んだもんね、アメリカね、
アメリカの、あとアメリカンフットボールのスタジアムもまた別個であるんですけど、うんうん、それ5万入るんですよ、
はいは
い、
うんうん、
学校の持ち物のスタジアムがですよ、うんうんうんうん、アメフト専用のスタジアムが、
はいはい、大学、まあ、大学フットボールの正しい大学バスケとかも、
はい、いやもうそうです ね,
ね、めちゃくちゃメジャースポーツだもんね、
メジャースポーツですね、むしろプロよりも学生スポーツの方が人気があるっていう種目、うんうん、競技もあるぐらい、
やっぱ地元ね、
感があるからね、地域密着でやってるのでっていうのはあるでしょうね、
そうかそうかそうか、はい、まあ、ちょっとオレゴンレポはね、ユージーンレポはね、はい、どれだけ取れたかがあるのか後ほどね5時半からこう伺いますけども、
そうですね、
もう一個いきますね、
はい、
カインパンツドキドキさんです、歌丸さん、熊崎さん、こんばんは、熊さんお帰りなさい、オレゴン世界陸上の実況お疲れ様でした、
ありがとうございます。
私は陸上競技については素人ですが、それでもサニブラウン選手の 100m 決勝進出、男子 4×400m の決勝進出からの4位、はい、女子やり投げの北口選手の銅メダルなど熱くなるシーンがいくつもありました、ね、さて熊さんに聞いてみたいのは、はい、マラソンについてです。熊も関わったマラソンですが、今回は気温20度以下と、すごく走りやすいコンディションだったそうですね、世界陸上マラソンといえば前回のドーハでは酷暑で棄権する選手が何人も出ましたし、うんうんうん、東京五輪でもドーハまでの暑さまででなくても棄権者が多く出たと思います。今回選手たちを間近で見ていてどんなことを感じましたか？選手たちが走りそうだと思ったこととかありましたか？2025年の世界陸上は東京で開催されますが、もし今の気温でマラソンが開催されたら危ないだろうなと心配な面が多いです。ちょっと時期変えた方がいいんじゃないかって感じが、
東京の、ね、世界陸上がいつ開催なのかちょっとわからないですけども、
8月とか7月はちょっとね、
まあ、ドーハの世界陸上3年前も、まあ、ドーハ灼熱のドーハっていうこともあって9月とかそれぐらいの開催だったので、うんうん、まあ、それでも十分暑いんですけど、それでもだよね、
はい、で今回は何、うん、そのこれはマラソンは20度以下でもオレゴンめっちゃ暑いんじゃなかったっけ、
ですね、寒暖差があるって感じですね、うんうんうん、マラソンが向こうの時間で朝の6時スタートだったんですけど、6時過ぎかなスタートだったんですけど、それぐらいの時間だと20度下回っていて、私もリポートとかで現地 の, そのロードに行ってたんですけど、うん、はい、半袖の例えばポロシャツだったとしたら、ポロシャツの上にパーカー着て、
お
薄手のこうウィンドブレーカーみたいなの着て、うん、はい、それでちょうどいいぐらい、
要はその日がないとこ、日が落ちたりとか日陰とかではぐっと気温というか、はい、
下がりますね、
体感も含めて下がるっていう、はい、そんな感じなんですよね、は
い、で、うん、曇ってたりするとその日が出ないので一日中そんな格好でいられるぐらいの、
当然あの湿度もね、
湿度もカラッとしてるので、
過ごしやすいっちゃ過ごしやすい、
そうですね、だからこれ、まあ、夏マラソンであり夏マラソンじゃないような、
うんうん、
冬のマラソンと変わらないような選手たちもタイムも出てるので、
へ、そうなんだ、
そうなんですよ、だから走りやすかった14度とか16度とかだったりしたので、
うん、俺でも見た場面でなんか具合悪そうだな、暑そうだな、あれだから恐怖なのかな、
恐怖とかで日差しが出てくると、うん、
ちょっとさ、もうはっきりこれ具合悪いだろうみたいな、
あと35キロ競歩って結構長かったりするんですけど、そのスタートの6時過ぎだと日陰だったところが1時間とか経ってくるとどんどん日が出てきて、
話が違うってやつ、
直射日光で暑くなるみたいなパターンもあったので、うんうんうん、その寒暖差ですよね、
当然中継するっていうのは、はい、まあ、ついて車とかで待ってんのじゃなくて、その
うんうん、周回コースだったんですよ、
は
い
は
い、今回。
ああ、それはそうか、そうか。
だからもう同じポイントにいればもう選手たちが何回も通るっていう、うんうん、マラソンだったら同じところで6回通るところがあって、競歩だったら1キロの周回コース35周とかなんですよ、うんうん、はいはいはい、だからそこにいればもう35回通るみたいな、
なんかだからその競歩の時かな、とにかく日中のはうわこれきつそうだなって場面がなんか見てて、
日中にやったのは競歩だと思いますね、うんうんうん、はい、そういう日差しが出てくると相当暑さもあるんですけど、
うん、
ただ日本のそのムシムシした暑さと比べると、
ね、これさやっぱり
圧倒的に私は快適でしたね。
そうだよね、あの結局さ温度ってさ、はい、日本においてはさこれもう要素の1要素でしかなくてさ、
そうですね、
あの結構 日のその、はい、なんていうの、その、あの湿気の感じによって、きつさ全然違うよね。
全然違いますね、
うん、それすごいここ数日特に実感するわ。
東京帰ってきて、うん、こっち戻ってきてから、うんうん、ちょっとびっくりしましたよね、飛行機から降りた時のあのもわっとした感じ、
うんうん、削られるよねマジで、ね、
うん、もう全然違いますね。
なんかなんなら温度より湿気のが重要なのかなって気がするぐらいの
ですね、
うん、感じだもんね。あ、そうかそうか、じゃあそういう意味ではオレゴンは結構いい感じ、
快適ではありましたよ、う
んうん、ちょっとそれとも関連してるかもしれませんが、こんなのもいただいてます。キラキラ星さんです。熊崎さんお帰りなさい。熊崎さんのオレゴンから、オレゴンから愛話はもちろん聞きたいのですが、はい、私はオレゴンに持参した歌丸さんからの誕生日プレゼントクニルスの日傘についてのお話をとても ても聞きたいです。そして3週間ぶりに会ったお子たちの成長ぶりも聞きたいです。宇多丸さんがご自身用に購入された国立の日傘の型番も知りたいです。わけで型番僕 U220 っていうやつですかね、はい、多分あの西雨両方、はいはい、ちょっと小さめの、うん、熊崎君にあげたやつよりちょっと1個小さめの、はい、熊崎君にあげたのは T220、TR だっけなんかね、
そうですね、はい、そんな感じですね、私のはそうでした、
はい、役に立ったというか雨はそんな降らなかった、
雨そんな降らなかったんですけど、うん、それこそ日中日差しが出てきた時っていうのはやっぱ日傘、
日傘どうなの、あ、日傘してんの、
したりもしましたよ、
う
ん、私
そのあっちの方の、
そうですね、あの放送席が、うん、そもそもその上に屋根がついてなくて、
うわ、
日差しが直で当たる、
それダメじゃん、
ところだったんですよね、
例によって吹きっさらし、
そうです
吹きっさらしはなんか伝統なのかいっていうぐらい、
雨が降らなかったから良かったもののみたいなところあるんですけど、
う
ん
う
ん、
前だって、ね、オリンピックの時傘差しながらやってたから、ね、かわいそうすぎんだろって話して、
はい、資料びしょびしょになりながら
かわいそう、
うん、横浜スタジアムそんな感じでしたけど、ね、外国メディアとかはもうその環境とか分かってるっていうところもあって、うんうん、あらかじめこう傘を固定するような放送席に、うん、
ビーチパラソル、ね、
そうですね、もうセッティングしてたりもしましたし、まあ、私なんかもその日差しが出るときは当然日傘差したりして、うんうんうん、これカラッとしてる分、はい、日向日陰、日陰になったらもうより快適さが、うんうん、高まるので、
さっきおっしゃってた、だからその日が遮られるだけで、はい、あの湿気はないから、
そうなんですよ、
もう一気に、おだから俺の言うとこの寸がもっと、
そうなんですよ、
もっと寸、
寸がより寸なんですよ、
うんうんうんうん、
だからもう日傘差しただけで、うわ、快適みたいな、
その日傘というのは、
宇多丸さんからいただいた、あの誕生日プレゼントの、
あのじゃあ役に立ったのね、
ものすごくです、
あ、よかった、
日本でもやっぱりその寸気分って味わえる。うんうん、と思うんですよ、
ええ、
ただ湿気がより
なく
てカラッとしてる分、そ
ね、その
寸度合いが、
うんうん、あ、そう。
本当の寸を味わいたいんだったら、宇多丸さん。
オレゴンに。
Go to オレゴンです。
オレゴン。
寸。本当の寸を味わいたいんだったら。
あ、そう。いや、でも、役に立ってよかったわ。なんかお荷物になっただけだったら。
素晴らしいです。
あ、そう、はい。なるほどね。でも、それだけ日差し、ね、強かった、ね。
そうですね。まあ、なんか日差しって言えば、アメリカの日差しって結構、うんうん、結構ダイレクトに来るというか、うんうん、カラッとはしてるんだけれども、は
い、強い強い。
直射日光、うん、ドンっていう感じだったので、はいはい、それを防げるっていうのはだいぶ大きかったですね。
う
ん、
あ、そうですか、ね。はい、いや、でも役に立って何
やありがとうございました。
あとね、先ほどのメールがありましたけど、いろんな劇的な場面、我々日本で番組で見てると後ろに流れてますけど、はい、小田裕二さんのね、まあ、ラストランじゃないですか、はい、小田裕二さんも中井さんも、はい、小田さんがかましてたなあというのがね、
小田さん今回小田さん東京のスタジオからだったので、
そうですね、
現地に行って
かわいそうだったね、ちょっと行きたかったろうなみたいな ね、
いやしかもね、オレゴンだったし、
ただ行ってたら東京にいてあのテンションなんだから、はい、もう行ってたらもうトラック出ちゃうんじゃないかなと思って。
そうなんですよ。だから今回我々実況で現地行く人間がその制作サイドから言われたのは、うん、小田さんはあくまで現地に行かないで東京だから、はい、その熱が分からない部分があるから、うん、小田さんにも熱を伝えてくれみたいな、実況から現地の熱を伝えてくれみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、初日から小田さん現地にいるんじゃないかぐらい熱を帯びてたので、ね、その必要ないんじゃないかっていうぐらいもう、
やっぱり本当にこう自然なっていうか、本当にご自身の熱狂ぶりというのは小田さんならではのね、あれだからね、
来たなっていう、ね、う
ん、ゆえに勢い余っていろんなことを言うっていうね、はい、うん、明らかにもう勢い余ってっていう、これイズムですね、これもまあ今年最後だと思うとね、はい、まあ寂しい気もするかなという、ね、
コミュニケーションね、なかなか取れなかったので、うん、
アリソン・フェニックスラストランって終わった後のとにかくね、やり直しって
小田さんじゃないと言えないですよっていうね、う
わーすげえなーみたいなうん、まあでもそれもね、
それこそ小田裕二さんであるということは間違いないかなというところであるんですけどね、
お疲れ様でございました、は
い、
中井さんもね、小田さんもね、はい、といったあたりでこの後6時半からは、はい、クマスのレポートもございます。
クマスのオレゴンからの愛2022夏というのをですね、6時半からのカルチャートークで私熊崎お時間いただいてお送りします。
はい、熊崎さんはオレゴン州で一体どんな2週間を過ごしたのか、渡航前スーパーサザンゴマシンさんや佐久柳さんから叩き込まれたオレゴン州および UG の魅力には果たして触れることができたのか教えてもらいます、ね、そして夜7時からの音楽コーナーライブ&ディレクト、今夜のアーティストはこちら、シンガーソングライターの門脇沙羅沙さん、メジャーファーストアルバムファウンテンブルーに染まってを先週7月27日水曜にリリースされたこのタイミングで番組初登場です。
そして7時40分頃からは新概念提唱型コーナー、アピールの行方、アピールが意外な転がり方をした、思っても見なかった形で自分に返ってきたというエピソードを紹介します。
大人気ディレクター保坂あかりさんも登場ですね。
ゲラです、
うん、なんです、はい、そして
8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、
80年代カルチャーとしてのパリーグ特集、またの名をパリーグずんどこ列伝 by プロ野球志望遊戯。中水雄さん、はい、球団は渋賃、年俸は激安、先輩は無茶苦茶なのに寮のジュースは自腹。それでも男たちはセリーグとの格差をぶっ飛ばせとばかりに飲んで遊んで白球を追った。そんな夢の共演、80年代のプロ野球パリーグ、いいですね、スケールが大きく豪快なだけに笑えるエピソードがてんこ盛り。そんな80年代パリーグカルチャーを語ってくれるのはもちろんプロ野球志望遊戯こと中水雄康隆さんです。
その中水雄さんが雑誌ブブカで連載していたコラムをまとめた本、清原に会いたくて限りなく透明に近いライオンズブルーが先月白夜書房から出版されました。
清原をはじめ80年代パリーグのノブシたちがしのぎを削った無法地帯についてじゃんじゃん語っていただきます。
さて番組では皆様からの感想や質問などお待ちしています。アドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp。 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。番組では各種 SNS も稼働中です。フォローよろしくお願いします。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。アフターシックスジャンク
ション、ラジオネームトン太郎さんからこんなのいただいてます。歌丸さん、オレゴン帰りの熊崎さん、スタッフの皆様こんばんは。これちょっとあの東京のカルチャーニュースなんですけどね、はい、僕知らなかったの。最近の映画館カルチャーニュースで、この冬にですね、新宿バルト9に新たにドルビーシネマの導入が決定しました。おうおう、東京では丸の内ピカデリーに次ぐ2つ目ですが、平日でも深夜まで稼働するバルト9でのドルビーシネマ導入はありとあらゆる映画館が密集する新宿においては非常に意義の高いことだと思いますし、バルト9は自分も大好きな映画館なので非常に嬉しいです。まあ僕らもね、俺たちのバルト9なんつってもうね、タマフル映画祭からずっといろいろお世話になってきたバルト9に次にドルビーシネマ、ドルビーシネマはそのドルビーが独自にやっているそのまあ映像システムで、あのまあ非常に映像音ともにあの非常に優れていると、まあ IMAX に匹敵するというような。で確かにあの丸の内ピカデリーはこれ入ってすごいいいんですよ。でそれがあんまりこう知る人ぞ知る感じで、あの今こう穴場って感じだったんだけど、これやっぱバルト9に入って深夜会とかもやるようになると、これはもちろん行きやすくなるんだけど、あのただでさピカデリー今穴場状態なのに、あの頑張れバルト9ピカデリーってね。
いやだから
いい映画館です。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。